秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。毎年9月20日から26日までの1週間は動物愛護週間です。今年はペットも守ろう防災対策をテーマに、ポスターコンクールや動物愛護フェスティバルなどが開かれているそうです。近年、犬や猫の飼育頭数はおよそ2000万頭と言われていて、ペットはとても身近な存在になっています。先日この番組でも災害への備えについてご紹介しましたが、災害はある日突然起こるものです。いざという時、家族とペットが共に安全に避難し、そして避難先で周りに迷惑をかけないためには、日頃の心構えと備えが大切です。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、ペットも守ろう防災対策。ゲストにお迎えしたのは、環境省動物愛護管理室室長補佐、田口元光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
防災対策というと、まずは私たち人のことに意識が向かうものなんですが、ペットを飼っている方はそれに加えて、ペットの防災対策も忘れてはいけないことなんですよね。
はい、災害が起こると人も動物も冷静ではいられないものです、例えばペットが逃げ出したりはぐれてしまった場合、飼い主の知らないところで迷惑をかけているかもしれません。そのような事態を防ぐためにも、避難するときは飼っているペットと一緒に避難すること、つまり同行避難することになります。
でも避難した先でペットを受け入れてもらえないこともあるんではないでしょうか。
確かに、災害の規模や収容場所の大きさ、避難者の人数など様々な理由からペットと一緒にいることができない避難所もあります。しかし、昨年発生した熊本地震では、自治体や地元獣医師会 NPO 団体が、避難所に預かり所や相談センターなどを立ち上げ対応したという例がありました。
そうなんですね。でも避難所には動物が好きな方だけではなく、苦手な方やアレルギーを持つ方、小さいお子さんなどたくさんの方がいらっしゃいますよね。
はい、これまでの災害でも飼い主や動物好きの方からは、動物がいることで辛い避難生活でも心の安らぎや支えが得られたという声がある一方で、吠えてうるさい、排泄物の処理がされていない、毛が飛んで不衛生などといったことが原因でトラブルになることもありました。避難所にいるというだけで誰しもが相当のストレスを抱えるはずです。だからこそ、飼い主の方は普段よりも周りに配慮することが求められます。そこで今日は、ペットを守るだけでなく周りの人たちへの配慮を考えた防災対策についてご紹介させていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、ペットのしつけと健康管理。チェック2、迷子になった時のために。チェック3、備えよう、ペットの備蓄品。今日はこの3つのチェック項目から、ペットも守る防災対策を紐解いていきます。ではチェック1、ペットのしつけと健康管理。田口さん、はい、これはペットを飼う以上、飼い主の責任として日頃から気を配らなければならないことですよね。
はい、災害が発生すれば、多くの人と避難所で共同生活を送ることが考えられます。先ほど秋元さんからお話があったように、避難所では動物が苦手な方やアレルギーを持つ方、小さなお子さんなどたくさんの方がいらっしゃいますので、 飼い主の方には適切なしつけとペットの健康管理がより一層求められます。
それではまずどのようなしつけをしておけばいいのか教えてください。
はい、ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらないようにしつけておくことは人にとってもペットにとっても大切なことです。飼い主の方がペットを連れて避難しようとしても突然の災害に驚きいつもと違う行動をとる可能性があります。こうした状況で安全に避難するためには普段からケージやキャリーバッグは扉を開けた状態で部屋に置いて、はい、ペットがくつろいだり眠ったりする安心できる場所として慣れさせておくことが大切です。
ケージは閉じ込めているようなイメージがありましたけど、災害に備えて慣れさせておく必要があるんですね。
はい、それから犬の場合は避難所で預かってもらう時のことを考えて、待てやおいでの指示に従うようにしつけておくことや、
はい、
決められた場所で排泄ができるようにしておくことが大切です。また人や動物を怖がったりむやみに吠えたりしないように小さい頃から人や物に慣れさせておく、いわゆる社会化をさせておくことも重要です。
人に友好的で体のどこを触られても嫌がらないようにしておけば、災害時でも扱いやすくなりますね。それでは健康管理についてはいかがでしょうか。
はい、慣れない避難所で大勢の人や見知らぬ動物と一緒に生活するとストレスからペットも体調を崩しがちです。普段から健康状態に注意するとともに必要な予防接種や飲みなど、寄生虫の駆除をしておいてください。それから避難所でペットが繁殖のための争いを起こすことがないように、また逃げてしまった時にも備えて極力不妊や去勢手術を行ってください。
こうした基本的なしつけや健康管理ができていれば、動物が苦手な方や小さいお子さんが癒されることに役立つかもしれませんし、災害の時にペットを守ることにもつながりますよね。秋元沙耶香のウィークリージャパン、後半も引き続きペットの防災対策を紐解いていきます。
秋元沙耶香のウィークリージャパン、
今週はペットも守ろう防災対策というテーマで、環境省自然環境局動物愛護管理室の田口元光さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、迷子になった時のために、田口さん、災害が発生するとペットと離れ離れになってしまうことも考えられますから、迷子の対策は必要ですよね。
はい、迷子になってどこかで保護された時、すぐに飼い主が分かるように普段から身元を示す迷子札などをつけておいてください。
迷子札というと形は別として、飼い主の連絡先を書いて首輪につけるものですよね。
はい、犬の場合首輪などに登録済みであることを証明する札と、狂犬病の予防注射済みであることを記した札を装着しておくことが義務付けられていますが、それに加えて迷子札もつけてください。猫の場合も首輪などにつけておいてください。
迷子札は布や革製品などいろいろな素材のものをペットショップで買うことができますよね。はい、飼い主の連絡先を書いてきちんとつけていれば、見つけた人がすぐに連絡を取ることができます。でも猫などは首輪そのものを嫌がることもありますよね。
はい、首輪や迷子札は野良猫と区別するためにも飼い主の方にはしっかりとつけてほしいのですが、外れてしまうことも考えられます。そこで今はマイクロチップを使った迷子対策もあるんです。
マイクロチップですか。
はい、マイクロチップは非常に小さい筒状のチップで、専用の読み取り機、いわゆるマイクロチップリーダーを当てると識別番号が現れ、日本獣医師会に問い合わせれば 登録されている飼い主の情報が分かるようになっています。マイクロチップは獣医師の下で動物の首の皮膚の下に専用の注射器で挿入します、
うん、
情報の登録は日本獣医師会などで行っていますので、装着だけでなく必ず登録も忘れないようにお願いします。一度装着すれば半永久的に識別ができて確実な身元証明として役立ちます。迷子札とマイクロチップの二重の対策をお勧めします。
ではチェック3、備えようペットの備蓄品。
ペット専用の備蓄も考えておかなければいけませんよね。
はい、避難所では人に対する準備はされていても、ペットに対する備えは飼い主の責任になります。また、救援物資が届くまでには時間がかかります。
うん、
少なくとも動物用の備蓄品は5日分用意してください。
どんなものを備えておけばいいんでしょうか？
はい、備蓄品には3段階ほどの優先順位をつけておくと便利です。一番に優先すべきは、命や健康に関わるものです、
うん、
例えばペットフードや水、病院から指定されている薬、予備の首輪、伸びないリードです。
リードは伸びないものがいいんですね。
はい、
うん、
避難所では自由に動ける場所が少ないので、周りの迷惑にならないよう伸びないリードをご用意いただければと思います。そして2番目に優先すべきものはペットの情報がわかる手帳などです、
うん、
ペットの写真、ワクチン接種状況、健康状態、これまでかかったことのある病気、かかりつけの動物病院などがわかると便利です。これらの情報は避難所などでペットを預かってもらうときなど、
うん、
一緒に預けることもあるので、飼い主の連絡先も記入して準備していただければと思います。
ペットの写真は携帯電話やスマートフォンに保存している方もいらっしゃいますよね。
はい、最近はそういう方も多いと思います、
はい、
しかし携帯電話やスマートフォンは災害時に利用する機会が多く、電源がなくなる場合もありますから、紙にプリントアウトしたものもあると迷子になってしまった時などは便利だと思います。
では3番目は
ペットの生活用品です。トイレ用品、猫の場合は使い慣れたトイレ砂、タオル、ブラシ、おもちゃなどです。
使い慣れたものだとペットも安心できますよね。でもこうした備蓄の準備はペットをたくさん飼っている方は大変ですね。
そうですね、ペットを飼うときに重要なのは様々な場面を想定して家庭内で話し合うことです。災害の時に守れるか、一緒に避難できるか、そうしたことも含めてペットの種類や飼う頭数を考えることは飼い主の責任です。
ペットを飼う時は災害が発生した時のことまで考えておかなければいけませんね。では最後にメッセージをお願いします。
はい、9月20日から26日は動物愛護週間で、全国で様々なイベントが開催されています。期間中の9月23日24日にはペットも守ろう防災対策をテーマに、上野恩賜公園でフェスティバルも開かれています。詳しい情報は環境省動物愛護週間で検索してください。そしてこの機会にペットの防災対策についてご家族やご近所の方、飼い主仲間と話し合い、必要な備えをしていただければと思います。
今日のゲストは環境省の田口元光さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、来週10月1日の日曜日、全国各地の法務局や公共施設、ショッピングセンターなどで全国一斉法務局休日相談所が開設されます。相続した土地や建物の相続登記を
放置していませんか？土地の境界で揉めていませんか？いじめや暴力などで悩んでいませんか？法務局休日相談所では、法務局職員のほか、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員、交渉人などの専門家がお話を伺う相談所も設置されます。詳しくは法務局のホームページで確認できます。費用は無料、秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました、秋元才加のウィークリージャパン。今週はペットも守ろう、防災対策というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、災害が発生すると動物も冷静ではいられません。ペットが逃げ出したりはぐれてしまった場合、飼い主の知らないところで迷惑をかけてしまうかもしれません。そうした事態を防ぐためにも、避難するときは飼っているペットと一緒に避難することとなります。おさらいに、避難所には動物が好きな人、苦手な人、アレルギーがある人などさまざまな人が集まります。そのため日頃からペットのしつけと健康管理をしっかりと行ってください。特に普段からケージやキャリーバッグなどに慣れさせておくことが、安全に避難するためにも大切です。おさらい3、ペットが迷子になった時のために、飼い主の連絡先を記した迷子札を首輪などにつけておいてください。またマイクロチップによる迷子対策もあります。一度装着すれば半永久的に識別ができて、確実な身元証明として役立ちます。迷子札との二重の対策を検討してください。おさらい4、災害時ペットの食料などの備えは飼い主の責任になります。また避難所などに救援物資が届くまでには時間がかかりますので、少なくともペット用の備蓄品を5日分以上は用意してください。今日いろいろお話を伺って、私も実家で犬を2頭飼っているんですが、ペットも大切な家族の一員ですからね、災害時のことも考えてしっかりと備えようと思いました。責任を持ってペットと共に生活していきたいですね。来週は日本の文化、芸術についてのお話です。国内最大級の文化の祭典である国民文化祭と全国障害者芸術文化祭が奈良県で開催されているそうです。障害のある方もない方も楽しめる今大会ならではのイベントもたくさんあります。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。